都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで都市ミナティでございますけ
ども、ね、はい、お願いします。
なんすか、なんかすごい芝居がかった喋り方でしたけど。
芝居がかっていましたか。
ああ、疲れてるんですね。
そうです。なんすか、ちょっとほんまにな
んだ、頭が回んない感じ。
もう2日寝ていないんですよ。いろいろ重なっていたって。
いろいろあってね。
そうそうそう。今僕ら夏前じゃないですか。
だから僕ら夏前。
だから特番っていうのが僕ら一番忙しい時期なんですよね。この、
まあ、これ撮ってる時期ぐらいがね。
そうそうそう。8月前、7月とか。あ、6月とかぐらいからどんどん忙しくなっていくじゃないですか、
ね、夏に向けての準備をするのがこのぐらいなんですよね。
そうなんで、一番今佳境じゃない。
いや、ほんとそうね。
そうでも、それがちょっと重なっちゃって、いろいろと。
いや、そう、わかる、うん、でやっぱりさ、ほら、俺らももう若くなくなってきてるし、
うん、そうやね、
ね、あの、うん、体力的なものもあるじゃないですか、
うん、そうそう。
いや、だからそういうのも含めて、うん、今日はね、やっぱ年取りたくないなっていうのがあってさ、だから、そういう場所でやっぱ収録しようかなと思ってて。
どういうことですか、そういう場所じゃないけど。
いや、だからもう俺らもね、いい年になってきてるから、やっぱ年取りたくないじゃないですか。
そりゃそうだけれども、
だから年取らないようにしたらいいんじゃないかなって思って、
うん、なんかどういうことかわからないんで、それが、そういう場所っていうのが。
いや、だから、
うん、
ネバーランドでやったら年取らんかなと思って。
え、最後の伝説の場所ネバーランドなん？
なんで？何の文句があるんだよ。どういうこと？
最後の
って何よ？
伝説の場所。
最後とかじゃなくて、別に普通に俺は収録はやっぱネバーランドいいかなって思っただけだけど。
半年さ続けたらさ、愛着湧くでしょ。うん、
何が？
いや、伝説の場所に、
うん、
最後の場所ネバーランド
なん。なんで？何の文句を？
ケチつけたの？
何だったらよかったね、逆に言えば。
ネバーランドって
やってなかったなって思って。
うん、やってなかったなって思ってじゃないよ。それにここネバーランドじゃないよ。
違うんすか。
ここ早瀬家ですよ、ほんまに。
あ、そうか、うん、いや、なんか妖精とかいないなと思ってたんですね。
いや、おらんよ、そんなもんは。ティンカーベルね、おらんおらん、ティンカーベルなんか。あんな
そうなんすね。
ハムシはおるけど、普通の。
いやいや、あ、そういう感じなんすか。
うん、そういう感じですけど、普通の家よ、ここ。
じゃあ、まあまあ、
当たり前だろ
う。もうしょうがないですね、
うん、
年取っていくしかないわけですね、今日も。
年取っていくのが年取りながら一番いいですよ。
収録していかなきゃいけないってことか。
そんなもう秒で取っていくことはないけれどもね。
がっかりだね、もう。
なん、どういうことだよ。
年取りたくねえなと思って。
本当に思わないな。
あ、そうっすか、うん、いや、まあまあ、じゃあ、年取らないでね。
はいはい、
年取りたくないっていう人は、
うん、
ちょっとこれ聞いて気になったと思ったんですけど、
はいはい、
ネバーランドっていうのはね、年取らないでいいんすよ、
うん、
っていうのもロストボーイズっていうね、
はいはい、
親とはぐれて年を取らなくなった子供たちがここでみんな住んでいて、
うん、
で、ピーターパンのね話に出てくるんですよ、このネバーランドっていうのは。
はい、
で、まあ、そこでみんな妖精と、
うん、
年取らない子供たちと、
うん、
みんな楽しくやってるということなんで、うん、ぜひね、年取りたくないっていう人、
うん、
ネバーランドでぜひ過ごしてみてください。
年取ったらピーターパンが殺すらしいですからね。
まあ、それは悪いね、話のやつでしょ。
あ、いや、もともとのピーターパンの話の方よ。
あ、そうな
の。映画の方じゃなくて、もともとの原案の小説の方では大人になった子供かな、なんかワニに食わしたりとか突き飛ばしたりするんでしょ。
あ、俺それ都市伝説だと思ってた。
あ、いやいや、ほんまにほんまに、
ほんまの話。
だってこれあれですもん、
本当は怖いグリムドア的な感じ。
あ、違う違う違う違う違う、あれでやってた、トリビアの泉でやってた。ほんまはなんかピーターパンめちゃめちゃ怖いみたいなやつで、
うん、
でピーターパン研究家が あの答えるみたいなやつで、うん、確かに原案であるなピーターパンじゃなくてね、なんたらかんたらでは、大人になった子供をピーターパンは殺しています、うん、みたいな感じでして、子供しか住めないから大人になったら殺しちゃうみたいな、うんうん、そんな確かね描写があったみたいですよ。
へ、
怖いですよね。
怖いね、うん、じゃあまあでも
だら僕ら行った途端殺されますよ。
いや殺してやるよ逆に。
ピーターパンをどうやって、
うん、弱いしょあんなの。羽みんな飛んでるんだっけ、うん、足つかんで振り回せばすぐでしょそんなもん。
どんなもんだと思ってんだよピーターパンは。
フック船長、
うん、
ね、
うん、
憧れてたんですよ結
構。フック船長に、うん、そっちに憧れるってすごいね。
片手が何ていうの鍵詰めみたい、
ね、
なんていうのあれ、
鍵詰め、ね、
あれ、うん、かっこいいなって昔思って。
僕がかっこいいのあんなもん。
あのコスプレみたいなのやってました、うん、子供の頃あれ。
へえ、うん、何に使ったんですかあれ鍵詰め。どうやって作ったんですか。
あのハンガー
服かけられるだけです。そんなもん。
え、
こんなもん右手に 服かけられるだけです。
いやいや、
右手
が左手か。子供のあれだから、うん、気持ちの問題だから、
うん、
そうそうやってたなと思って、う
ん、こんなこんなんだな、
うん、っていうことで、
うん、
皆さんにもねちょっと朗報なんですけど、
はい、朗報かどうか分からないけどね皆さん
が。仕事はもう次回からちょっと頭脳が、
うん、
活性化して間違えることはもうなくなるという。
それが怖いわ。
なります。
次回から活性化してそしたら怖いわ間違えるよ。
やべえドラッグやってそうか、ね、
そうそう、
すごい、
うん、急にハイになって目の前がすごい色づいてきたんだって
ね、遠隔見始める感じ。
そうそうそうそう。
いやだから、ね、次次回、うん、次回の放送からは、うん、次回とか次のターン。
そうですね、
だから
ターンって呼んでんのか、ね、一周一周のことダッサいの
はい、はもうなんか違うことが起こる
っていう。まあまあね、違うことが僕があれ何か起こるかもしれないという
ね、
まあお聞き逃しなく。
そうですね、うん、第1回は楽しみですよ。
ああ第1回はね、
どうなることやら。
そうそうそうそう、むちゃくちゃさちょっとこれあんま良くないなっつったら一周で帰るから俺
いや
全然柔軟な考えていくから。
あでも僕もそういうスタイルでやってる感じだったんで、
うん、全然柔軟な考えていきましょう、
う
ん、僕らもね。
そうですね、
はい、はい
はい、ということでじゃあ、はい、今日は何の話でしょうか。
はい、何の話かですけれども前回に引き続きでございます。教えて都市伝説。はい、前回ですね、
引き続きっていうのは、
まあ中澤さんの来る前の回なんですけれども、ど、うん、僕公安から聞いたお話っていうのをしましたよね、
はいはい、
元公安から聞いた話
しました。
実はですね、まあ、あの話をした後にまた公安の方と会う機会がありまして、
うん、
またねちょっと別の怖い話を聞いたんですよ。
公安にまつわる。
そうそうそうそう、うん、公安って警察にまつわるかな。そういう、まあ、お話をさせてもらって、
うん、
その他はまたちょっと気になることがあるんでちょこちょこと話していこうかなと思っております。
はい、
はい、じゃあお願いします。あのですね、またそれから公安の方と会ったんですよ、元公安の方とね、
うん、
で会ってて、まあ、あの話面白かったですよって載せていったんですよ、
うん、
そしたら他に聞きたいことないかって言うんですよ、
うん、
ああそれはあれなんやろうと思って、その他の注意びっくりマークの標識。
ああはい、
ね、でなんかあれって都市伝説で、まあまあ、
うん、
なんか元公安とか、あ元公安じゃない警察とか、
うん、
あ国土交通省っていうんですか、標識立てるところね、うん、ああいうところが公式に認めた心霊スポットじゃないかっていう説があるじゃないですか、やりすぎ工事かな。
そもそもの都市伝説としては、
う
ん、その、標識にはちゃんと何かを、
う
ん、理由をつけなきゃいけないと、
う
ん、その何が起こるか
っていう。そうなんです。
でそれが書いてない標識が、うん、お前休んでんじゃねえか完全に休んでんじゃねえか、
うん、
ね、標識があると、
うん、
でその標識には本来は
そうそう
何がここで危ないのかをちゃんと明確に示さなきゃいけない。で、そういう、明確に示してないのは伸ばしてじゃねえんだよなんで俺の回にするんですかね、生その標識があって、
うん、
で中には、うん、なぜかその、理由が書いてないっていう謎の標識があるみたいな。
ああそうそうです。
要はびっくりマークだけみたいな。
そうなんです、そうなんです。
でもなぜかここは危険だっていうのが許されてるっていう。でその理由っていうのはじゃあ何なのかっていうことで、
もしかしたらそれは要は霊とか そういう心霊系の話じゃないかと。
目に見えないなんかじゃないかと。要は、
まあ、簡単に言うとなんか本当にもうまっすぐの道なのに結構事故が多発しているみたいなね。そうそう、うん、これって何なのってなった時にもう霊の仕業としか考えられないよみたいなところに、まあ、びっくりマークの標識を立ててるんじゃないかっていう、
う
ん、まあ、都市伝説があるんですけれども、その話を聞きたくなってね、
うんうん、
これって警察と国土交通省が、まあ公認した、
うん、
あ心霊スポットっていう、
ね、政府が認めたんじゃないかっていうね、
そうそうそうそう、話を聞いたんですけれども、これどうなんですかって言ったら、うん、あ何言ってんのって思って、
うん、
えどういうことかなと思って、
うん、
何言ってんの、
都市伝説知らないのかなその人は、うん、
あのびっくりマークでだからその他の標識って言って、あれがなんか公認のって言ったら、うん、んなわけねえじゃんって言って、
うん、
事故が多発しているとこ、多分ストレートな道とかで、
うん
うん、あれちゃんと全部理由あっからって言って、
理由あっから、
うん、理由ちゃんと出てるからって言って、うんうん、あの理由が出てない場所なんて一つもないからって言うんですよ、
うん、
例えばまっすぐな道があったとしても、そのま、うん、っすぐな道の前がカーブ続きだと、
うん、
なんかね平行感覚失って、はいはい、まっすぐの道でも曲がっちゃってドーンぶつかっちゃうんですって、
うんうんうん、
ね、そういうとこがあるから、そのまっすぐの道だけを見るからそこでいつも事故が起こるっていうだけで、もともとのこっちのカーブもちゃんと見ないといけないんだよと、
うん、だからそこを勝手にこっちが切り取って見るから、なぜここでってなってる。
だいぶ前やった番組です。
調子いいじゃん。
調子悪いんだよ。調子悪いんだよ。ね、そうそうそうそうなんですよ。だからあれはちゃんと理由があるんだと、
はいはい、
いうわけですよ。
なるほどね。
で他にもなんかね、真っ赤な橋があってそこが一本道やのに、事故をしてしまうなんていうのがあったりするんですよ。
真っ赤
な橋、橋があってね、うん、もう一本道、橋だからね、うん、一本道なのに、その橋で結構事故するなんていう場所もでもありますよって言ったら、うん、ああそれもあれだよ、簡単な理由だよって言って、うん、絶景なんだよね、
うん、
見入っちゃうんだよって言って、
なるほど、よそ見運転、
そうそう、よそ見しちゃうんだよって言って、うん、それもちゃんとそれはデータとして出ているあの話だからって、
うん、
君らちゃんとじゃあ、事故した人にちゃんと聞いてんのって言って、どうして事故しましたかって、うん、聞いてないだろうと、こっちは撮ってんだからちゃんと調書、
調書ね、
そしたらばやっぱりあのすごい絶景だから、うわー絶景だなーって見とれてて、バーンぶつかっちゃうとか、うん、赤い橋っていうのは珍しいから、あーなんかここすごいなアーチがっていうところでドーンってぶつかっちゃうとか、うん、そういうことなんだよ、単純な理由なんだよって、うん、単純すぎてみんなが、それが分かってない、逆にね、
うん、
難しく考えすぎちゃってなんだよみたいな、うん、だからあれっていうのは全然その他の注意とかじゃなくって、
政府が認めたとか霊とか
心霊スポットとかじゃなくって、うん、説明するときに標識だと難しいからその他の注意なんだよって、
うん、
カーブがすごいあったのでここではまっすぐですっていうところをどうやって標識で出すの、
標識ないもんね、
そう出すのって言って、とかここ真っ赤なアーチ見ちゃうんで気をつけてねって、それどうやって出すのって、
うん、
とかっていう理由で、
ね、
まあいろいろな理由が重なって標識ではちょっと表せないものをその他の注意とするんだよと、簡単に言うとね、
まあ、
まあ、他にもいろいろ理由があるんだけれども、そういうこと、そういうことです、だから注意しなさいって意味だから、うん、心理なんて関係ないんだよって、
なるほど、
あなんだ、まあ、がっかりだなと思って、
夢壊してくるじゃん、
そうそう、夢壊してくるじゃん、言い直しました、今日さちょっと、ね、あのぬるくやったから恥ずかしかった
のか、テレが出たから、
夢壊してくるじゃんこれやんないと、やるんだったらば、
あそう、ね、う
ん、でね、
じゃあやんない、
俺やれよ、ずっとねだから黙ってたんです、その後わ、うん、ショックだなと思って、なんか面白い話こうあの聞いたことでなくなってしまったなと思ったんですよ。
まあね、たまにあるよね。
うん、そしたらね、
うん、
まあがっかりするんじゃないよと。
うん、
じゃ一つなんか面白い話してやるよって、
うん。
これはまあ数十年前の話だけども、
はい、
今だからなお続いてると思うなよと。
うん、
だから何ですかって言ったら、あの警察って見回りするだろうと。
うん
うん、まあどこの場所でもそうよと、その管轄内で見回りをするんだよ、見回りをするんだよ、
うん、
俺もね見回りをするんだけれどもちょっと偉かったからね、
うん、
後輩たちにやらしてたんだよ、
うん、
で後輩がふーっと回ってくるんだけれども、あのね、まあ、回ったらば誰々に何回声かけられましたとか、
うん、
こういうところに案内しましたとか、
うん、
そういうのを書くところがあるんだよ、
うん、
でそれの備考欄のところに、異常なしだったら異常なしって書く、異常があったら異常ありって書くんだけれども、
うん、
意外と平和でね、もうほぼほぼ異常なしなんだよ、
うん、まあまあそんなに、
ね、ないんだよって、ただ、ある一箇所っていうのがちょっとおかしかったんだよねと、うん、それっていうのが異常なし けれど、
うん、
女性の霊を見ましたみたいな、
うん、
書くんですって
尾行に、
うん、尾行に、うんうん、と思って
異常あるじゃん。
そう、それが続くんですって、
うん、
なんやこれと思って、うん、で、ある時自分も行ってみたんですって、怖いけれども、
その場所に、
うん、元公安の方もね行ってみたんですって、うん、で行ってみたら出たんですってよ夜中。
あ、その人が見た
んだ、うんうん、その場所っていうのが、うん、四谷大岩さんの場所なんですよ、
うん、
ベタでしょ、
めちゃめちゃベタ
ベタなんですけど、あ、これ出るんですって、当時は出てたんです
って、いわゆるだよね。
でね、どんな霊見たんですかって言ったら、
うん、
あのね、着物の霊なんだよ、
うん、
でもね、
これもベタな
着物なんだけれども、うん、首もなけりゃ下半身もないんだよって言って、帯から上の首までの部分が宙に浮いてグーって寄ってくんだよって
言って、ごめん、
前、帯から上の首の部分まで、うん、要は顔はない、うんうんうん、
上半身だけ、
そう、上半身だけ、でも手はあるんですって、ちゃんと手はこうやって帯のところにあの手をスッと添えて、うん、両手をね、
うん、
でそれがグーって寄ってくんだよって言って、
うん、胴体パーツだけが、
胴体パーツだけが、ヒルデガーンですよね、
うん、面白いじゃん、
ドラゴンボールのね、うんうん、でむちゃくちゃ怖かったっつって、
うん、
でもう逃げ出しちゃったんだよみたいな、
うん、
でまあちょっと話を照らし合わせていったら、やっぱりそいつだったと、
うん、
着物の女性の霊を見たと。でも詳しく書いちゃうとバカにされちゃうから、
うん、
まあ女性霊らしきものを見たみたいなことを書く、うん、
それは書くんだ
よ、一応書かなきゃいけないから、
あ、書かなきゃいけない
一応ね、
うんうんうん、
で、
うん、
そういうのがあったら何件もね自分を見てしまった、うん、だからもうじゃああそこは見回りしなくていいよって言われて、だから警察がちゃんと決めた心霊スポットには実はあって、うん、それは公にはしないけれども見回りはそこはしてられないんですって、怖いから。
いや、おかしくないそれ。
でも怖いから、
おー、むしろしろよって思うけど
な。怖いんですってむちゃくちゃ、うん、だからそこはあ、まあそういうなんていう事故が多発するスポットもないし、見回りはそこは何かあったら駆けつけるけれども、
まあね、直接的な、ね、事故がとかだったらまた別か、
何かあったら駆けつけるけれども、
うん、
自分から進んではしないようにしてる場所っていうのが実は、あ、東京都内でも何個かあるんだよと。その中の一つだけ教えられるのは、うん、その、お岩さん の、 あのお寺と神社があるでしょ、
うん、
あそこの放送用地路地の、うん、あそこなんだよね。ちょっとあそこはね、
路地なんだ、
路地、路地、あそこは早瀬出るよ、
うん、それこそもうベタ中のベタ
なんだ、ベタ中のベタなんですけどね。で他もいろいろあるんですって場所で、そこをちょっと聞き込むために、
うん、
まだちょっとねいろいろ会うアポイントメント取って話をちょっとやってるんですけど、
うん
うん、結構楽しそうです、うん、これからも楽しそうな話が聞けそうだなと思って。
そうね、うん、なんかその警察内部だけで、
うん
うん、知ってる情報とかやっぱ面白いよね。まあまあ別に警察に限らず、
まあまあね、
特殊な職業の人しか知らないから、
ね、まあそれは20、ね、何十年とか前の話だから今もそうなってるかわからないけれども、
うんうん、
当時はそういうちょっと怖いスポットというのは進んで見回りはしてなかったんだよね。
しないっていうのが面白いな、
うん、だから未だにね、
むしろすると思った、
怖くてできないんですって。その方はもう見たあれがトラウマで、あんなごっつい体して、
うん、警察って霊怖いんだ。
いや怖いんですってよ、今みたいなさ、うん、疑ってかかるっていう感じじゃないからさ、数十年前って霊をシンプルに怖がってたんですよ、
うんうん、
で作り物とかっていうものが今たくさん世の中に出てるけれども、まあ、当時はないからね、うん、
いやそれこそさ一人で見回ることなんてめっちゃあるでしょ、うん、
あるある、
警察一人になることとか、
あるある、うん、だって一人よく見るじゃないですか、
ね
うん、
いやだから怖かったらやってけんのかなっていうね。
でその場所何箇所かはあるって言ってましたよ、
はい、
周りを背中、まあ本当だから今じゃないけどね、
うん
まあ、そういう話を聞けても面白かったなと思ってね、
うん、
そうそうそうでね、まあ、それ以外にも今週いろいろあったんでそれを話していこうかなと思うんですけれども、
うん、
続いてがですねあれですよエアノンベイ、エアノンベイを見たんですよ、
うん、
うちの家の近くですよ、
うん、
あそこのさ駅前の居酒屋いっぱいあるとこわかる？
分かんない、
駅前のさ、
うんうん、
あとこあんのよ、まあ、細い道ちょっと通って帰って
た
でしょ、 あそこ の、 あの居酒屋がちょっと立ち並んで、立ち並んでても1軒2軒か、1軒2軒ぐらいか、うん、あそこにあるじゃないですか、
あ
そこをね、まあまあ駅降りてそこの道通って僕帰るんでね、いつも家に、
うん、
でそこふーっと通ってたら11時じゃない、間違えた、間違えた、9時ぐらいか、
うん、
だから21時ぐらいですよ、そこ歩いてたらむちゃくちゃ千鳥足のおっさんがいるんですよ、
うん、飲んじゃったっていう、
酔っちゃったなって言ってて、
マロさんだろそれ、
マロさんですよ酔っちゃったな、いや飲みすぎちゃったなっつって、
うん、
まあこの酒がうめえからしょうがない飲んじゃうんだよな、 こんなにうまい酒があんだもん、ほら飲んじゃうよっつって。
ベタベタなやつだな。
で後ろから見るとなんかをね飲んでるんですよ。
あ、え、手に持ってるってこと？
うん、あーうめえなーっつって、うん、やっぱこれさー効くよー体にーっつって、うん、俺も年を取ったんだよーって言ってること言ってて、うん、僕も 100m ぐらいで後ろつけてたんですよ。面白いなーと思って、
うん、
あーって思って、うん、でまあまあもう家も近いからちょっと追い越そうと思ってふっと追い越したら、うん、そ手に何も持ってなかったんですよ、
うん、
エアーで持ってるふりしてて、
え、コップを持ってるみたいな、
何持ってない
手ってこと、
何も、そうそうそう、手でね、うん、何かを持ってるコップを持ってる手をしてて、
ような感じ
とか、ね、それを口につけて、うん、うまいねーって言ってて、だから金なさすぎて酒買う金ねえからエア泥酔
違うでしょ、
エア泥酔してるん
ですよ。違うよ、それはただ泥酔してて、いい、あのもうすでに泥酔してんだよ、それは
エア泥酔です、あれは、あれエア泥酔
なんてね、
だから
なんでそうなる、
本当にセルフで催眠かけて自分に、
うん、自己催眠的に、そうそうそう、 で今でも金ないから
ちゃんと手にはコップ持っててそこには並々お酒を継がれていますと、うん、パッと私が手を叩けばあなたはその並々継がれたお酒を飲んで酔っ払ってしまいますよっていうのをセルフで俺自分に
催眠かけた、
そうそうそうそう、でそれをあの酒手元に持ってらっつってなこの酒って飲んで、うわぁうまいなっていうのでむちゃむちゃ酔っ払ったじゃないかなと思ってるんですけど、
いやお前の完全なる想像じゃ
ない、酒なさすぎてだって手持ってるふりだったもん、
あそれはね、それはそうだ
な、クーってうまいねって完全な千鳥足、フラフラ
完全な千鳥足、
フラフラフラってしてて
口調も酔っ払ってる感じ、
酔っ払って酔っ払ってる、
あ、うん、それマジででもあるかもね、途中から金なくなっても、うん、あの飲めないっつって続きが
持ってるふりして飲んでた、うん、怖いな、
そうはなりたくねえわ、
いやいやね、まあ、酒飲まないからね2人ともね、うんうん、まあ、なる可能性は低いですけれど、まあまあそういう人がいたよという話を一つしたかったんですよ、
あ、うん、それをエアーノンベって言ってんです
か、エアーノンベと言ってます、
なるほど、ね、で
前回ね、あの馬琴さんの話をしたの覚えてます、
前回じゃないでしょ、前々回
だからあの考案のね時に馬琴さんの話をしたじゃないですか、
うん、した、
実はあれあの続編があるんですよ、
あれ
めちゃくちゃ腹立ったよ
って話、お前が怒っってたって話でしょ、
そう、
うん、
その後ね
続編、
あの日本大好き の, あの収録があったんですよ、
俺らの収録が終わった後に、
ね、うん、
そ
う
そ
う
そ
う、
あなんか言ってたのね、すぐ会うみたいな、
日本大好きの収録があったんですよ、そうで行ってね、で中田さんと僕でこんなことがありましたよと山口先生にあの、まあ、言っちゃったんですよ、
あチクったんだ、
あチクった
あ中澤さんもいたんだ、
いたいたいたいた、で一緒にチクったんですよ、
悪いわ、
チクったんですよ、
2人で言いたいこと言ったんだろうな、いやい
や言ってない言ってない、本当あった話しかしてない、本当ないことを話してない、でわーってこんなんこんなんこんなんだったんですよって言ったら、えぇ、ー、みたいな、あれそんなことをしてんのか、山口先生がブチ切れてて説教しなきゃなって、
うわースイッチ入っちゃった
で日本大好きが始まるわけですよ、日本大好き途中ぐらいからも早く説教したんでしょうね、バキン後で説教だからなってずっと何回も言ってて説教だからなお前、
バキンさんはそこに入ってんの、その
パー
ソナリティとして、
あもう隅っこの方にいる、
隅っこ
もう叱られるの分かってるから
シュンってしてたんだ、
シュンってしてて、説教だからなお前、うん、って言って、で全部終わったんですよ、
うん、
おい来いバキンお前って言って、うん、であの座布団の上座ったんですよ、
うん、
お前座布団使うなお前
いやいいからそれぐらいは許す
わ、床座れよお前みたいな、あはい、
厳しいな、
床座る立ったんかな今、床座ったんか分かんない、立ったかなんかして、うん、お前何やったか分かってんのかみたいな、
うん、
あいえみたいな、
うん、
お前なやっていいことと悪いことがあるだろうが、
うん、
で、まあ、僕らが言ったこと言ってほしかったこと、うん、直してほしかったことっていうのを全部バキさんに言ったんですよ、
凛太郎さんが、
そうそうそう、もう的確にね、
うん、
本当にもうそこだけを
うん、
うん、って言ったんですよ、
うん、
そしたらバキさんなんて言ったと思います、
なんて言うよ、だって結構普通に怒られてんでしょ、
うん、
凛太郎さんに、うん、マジの
と当ててみちょっと
当ててみてて、まあ普通に考えたらですよ、
う
んうん、まずね、
そうそうそうそう、
普通に考えたらあのすいませんと、
はいはい、
反省しましたと、
はい、
もう二度とこういったことがないようにあの精進していきますみたいなことを言うのが、うん、まあまあ常識でしょうね、
ならね、じゃあ普通じゃない
としたら、でもまあ馬琴さんはまずそこ普通じゃないから、
馬琴、うん、だとしたらなんていう、
俺が馬琴だとして、
うんう
ん、いやでも本当に
こいあの
僕には見えたんですみたいな、スピリチュアルの力で見えてしまったんで、これはやらないといけない、それが僕の使命なんですみたいな、
使命なんですと、まあ要は、うん、あのついて投げていたような文面をそのまま口にしてと、
僕は、ね、そうだからその怒られてたからといって辞めるというわけにはいかないみたいな、
うんうんうん、ずっと違う
泳がすんじゃねえだったらだいぶ長くやったわ
ずっと全部違う
ずっと全部
違うずっと全部違う、う
ん、無視じゃない
こう言ったんですよ
何何
いやでも安室奈美恵さんが
はえどういうこと
安室奈美恵さんの時もみたいな
え
なんか安室奈美恵さんって言い出して急に、
うん全然わかんない繋がんないじゃんそれと
なんかね安室奈美恵さんがなんたらかんたらでって言い出して、
うん、
でほんまに安室奈美恵さんを前世の奥さんやと、
うん、
あのほんまに思ってんすよ俺は言うても、
うん、
ビリバービリバーやかもしらんけれども、
うん、
どっか分かってると思ったんすよほんまに前世は滝沢馬琴ではないし、
うん、
前世は前世の奥さん、うん
滝沢馬琴の奥さんが安室奈美恵なんだよね生まれ変わった
そうそう生まれ変わった ね,
確かね
ではないってどっかで分かってて言ってると思ったんですよ
まあうーん
多分ちょっと違うんだろうなというね、
まあ、それね本当に思ってる部分と、
う
ん、ちょっとネタとしてね一個乗っけてる部分
違う違う違う違うもう全部本気彼は、
うん、
いやでもあの安室奈美恵さんがって言ったらはみたいな、
うん、
気づいちゃってや
めます怖えわ俺そこ痛くね
安室奈美恵さんお前舐めてんのかこの野郎みたいな、
うん、
うわーなって
えでもよくわかんないもん
いやマジビリバーやから怖いんですよ、
うん、
何言うてんのと思って俺も、
うん、
俺も中田さんちょっとえ何言うてんのほんま怖い怖い怖いってなってて、
うん、引いてんだお前ら
そう怖っこの人みたいな怖っこの人みたいなそしたら山木先生がいやお前もいい加減にしろよみたいな、
うん、
やっていいことと悪いことがあるとお前にやってることはもうこれはダメだよ絶対にみたいな、
うん、
まだ被害者ねあのまだいるっていうのに、
うん、
で身内もいるというのにお前そんなことして逆なりするだけだお前のことは、うん、やってることは、
うん、
お前ダメだぞお前は、
うん、
ちゃんと叱ってくれてお前そこの線引きができなかったからお前はもう一生売れないそんなものはみたいな、
うん、
世に何かを提供するということはちゃんと消費者のことも考えなきゃいけないんで、うん、これ読んだらどう思うかっていうのをちゃんと頭で想像できるちょっと先の未来読めてないやつなんかそんなものがライターができるかお前みたいな、うんちゃんと的確な
至極
当然のそうそうそうそうことを言ってたらすいません、
うん、
すいません
いやそこ普通に謝んだ
すいませんって言って、
うんうん、
でも芝居がかってるんですよ、
うん、
パキンスな、
うん、
いつも叱られる時はあの芝居がかってるから彼、うん、本当何も感じてないから
俺だよねなんか黙るよね基本ね
黙る、
うん、ずっと、
うん、もう40いくつなんですよ、
うん、
叱られたら黙るってやめてほしいんですよね僕
いやまあでも、うん、聞いてる分にはしょうがない
よね、うん、いやなすいませんすいません
って言って2回戦もある
しでお前あの謝れみんなにっつって嫌な思いしたんだからお前はっつって、
うん、
で中澤さんに、
うん、
中澤先生すいませんでしたって言ったら中澤さんが、うん、ああいう性格だからねあの人は、うん、あ僕は許さないです
っつって怖え
僕共演 NG なんでってめっちゃ笑いながら
怖え
共演 NG なんでって言ってで林さんにも謝れお前だいぶ迷惑かけてんだからっつって、
うんうん
林さん本当にすいませんでした、うん、あの僕はもう絶対に許さないんでって
言ってお前もいや丸乗りしてるな
そしたら山口先生がめっちゃ笑うって
振っといてな
こういうことだぞお前誰も許してくんないよ、うん、お前やってることはな、うん、みたいなっていう
なるほど
イベントでやろうとしたからねその話をね
いやさ、
うん、
あのこの話さ、
うん、
あなたしたじゃないですか
したした
であのオンエアしたでしょ
うんした
でそしたらさあのしばらくしてさ、
うん、
もう数日かなこれあって、うん、みんな聞いてる人の反響とかもいろいろあってお
うおう
でちょっとしたら、
うん、
あの俺のさやってるあのツイッター
アカウントね
全、
う
んうん、なんていうの都市ボーイズアカウント
の
ツイッターにさ、
はいはい、
あの DM が届いたんですよ
誰から
前世滝沢馬琴俺やり取り初めてしたから
馬琴とね
馬琴と、うん、だから初めてなんだけどさ、
うん、どんなん来たん
ちょっとこれは読んでもいいかな
読んでいいやほんなら
急にだよマジで何の前触れもなく、
うん、
令和元年
ムカつくわ博多っつわもう
なんでね
使いたいだけのやつじゃん
ねなんでね
今年だけ使えるから令和元年使ってんすよこいつ
令和元年
ムカつく
6月16日
それもムカつくわもういや日付なんてさ入れんくてもさ分かってるやんこっち、
うん、
まあ真面目なんでしょ。まあまあええわ、そこはもうね、もうええよ、腹立つとこじゃないから、はい、
そう、ほんとそう、うん、あなたすぐカットなるね、あなた。
令和元
年ちょっと落ち着いて。
令和
元年、
はい、ムカつくわ、ムカつくわ。ほんで
6月16日、
うん、
早瀬先生、岸本先生、
ムカつくわ。言うたことないこんなこと。謝る時だけペコペコして先生ってつけてよ。
俺はもうこれ来た時に早瀬が言わせてんだなと思って、
う
ん、
違う違う違う違う違う、言ったことない先生なんか。あと俺は先生かもしれないけど、岸本さん先生じゃないじゃん。
なんでだよ、大差ねえだろそんな。
いや先生なんて言うたことないっすよ。
ないんだ、
うん、急に。
いやだから俺これ来た時に、あ、なんかそういう関係性になってんだな、
う
ん、
違う違う違う違う、こいつダメだな、もう何も分かっとらんわ。
この度は浅はかなイベント告知などのせいでご迷惑をおかけし、うん、はいはい、誠に申し訳ございませんでしたと、うん、今後はこのようなミスがないように最新の注意を払う所存でございます。
当たり前、
何卒ご容赦のほどお願い申し上げます、
うん、はいはい、
敬具、
敬具つけんな。
先生、滝沢脇、
お前一回敬具つけんだこいつ、うん、
ね、だから、
明日は10時に行きます、敬具って書くんですよ、ムカつくわ。
僕はものすごいね、うん、反省したんだなと思って、うん、心入れ替えたんだなと思って、
ちゃんとなんか返したんですね。
無視しました。
なんで無視すんだよ、そこをちょっと返してやるよだったら。
いやいや、でもいいかなと思って
僕ブロックしたんですよ、
めんどくさくて、うん、
罰金を、
うん、
見たくねえから、もうどうせまたなんかあげんだから。
いやいや、だから言ったじゃないですか、
うん、
なんか来てるよって
言った、
こんなね、なんか DM みたいに来たけど、うん、なんかやった方がいいのって言って、うん、いやまあまあしたらみたいな、うん、お前がすごい、もういい、うん、もう興味ない感じ
もしてたから、
そうそう、俺もまあじゃあ別になんか、
う
ん、
そうそう、
俺本当に合わないからさ、
うん、
バキンさんと、
うんうん、
だからまあまあいいかなと思っちゃった。
もうそんな中ですよ、バキンさんとは、うん、
でもなんかこの感じ、
うん、
反省したんだなって俺はすごい思ってた。
してねえ。
でもそのね話聞いたら、
うんうん、
してない、
してないっすよ、あれ、
彼これはしてない。
だってさ、
してむっちゃ反省とかじゃない気すんだよな。
むっちゃ叱られてさ、お前あのネタ変えろよって言われたんすよ、
うん、
バキンさんね、
うん、
あの先生に、ね、あんなもんダメなんだ、非常識だ、お前ネタ変えろって言われたら、わかりましたネタ変えますって言って、
うん、
叱られたすぐ後よ、初日、その当日よ、
うん、
ネタ変えました、なんたらかんたらかんたらかんたらはあったのか、ぜひ見てくださいみたいなバーン上げてんすよ、
うん、
しとらんやん反省なんか。
いやいや、変えろっつうから
変えたでしょ。変えろっつったけどさ、あがえなさ、叱られた当日よ、なんとかなんとかなんとかなんです、どうぞぜひ見てください、バーンみたいなさ、びっくりマークポーンみたいなさ、
うん、
反省しとらんわ。
前ね、てかさ、前今日だよね、
うん、
その
そうそう、やったやった
イベントね、
前おったんですよ、後輩がいてね、
うん、
もうどえれ失敗して、
うん、
しかも僕はそれだけを気をつけろって言ったんですよ、他ミスしてもいいけどそれだけは気をつけなさいよって言ったことをミスされたんですよ、
うん、
だからいや、なんであの時俺言うたのに、
うん、
そこ一番気をつけろってミスしたの君って言って、
うん、
すいませんでしたって言って、うん、でも次ないようにしてねって言って、はい分かりましたって言って、トボトボトボってどうか行ったんですよ、
うん、
ほんなもう1分後ぐらいに帰ってきてコーラ飲んでんすよ、
うん、
俺が叱っとる時からコーラ飲みたい思ったんかこいつと思ってイライラしちゃってもう一緒ですわこいつ、
うん、
うん、叱られたその日にビックリマークのなんか死ネタボーンってあげるなんて
変えろって言われてすぐ変えましたよっていうアピールでしょ、
うん、違うよ、
違うの、
じゃあ違うよ、アピールの仕方は違うよ、
あ、まあ違うけど
本当に、
うんうん、もうちょっと反省感出しながらやる方がいいよな、
これの場合な、申し訳ないと、こういうなことがあってネタを変えることになりました、うん、つって、
ね、
これでいかがでしょうかだったらお伺いした方がいいですよ、
ね、
じゃなくてネタ変えました、なんたらかんたらなんたらだったのかなんか真相はバーン、ね、みたいな、
いいネタです感出してくるのがちょっとあれね、
俺は助言したわけじゃないからさ、
うん、
叱りつけてもってさ、
うん、
そういうのダメですよって言われてんのにさ、
うん、
気づきましたこっちのいいネタですみたいな感じ出しやがったからさ、 それがちょっともう反省には見えない。
まあどうだろう、うん、そこはでも単純に
ね、
そういう性格なんだろうな、
ね、
うん、
でも僕らがねこうやって言うと、うん、バキンさんの評価を著しく下げてしまったりするじゃない、
僕らがっていうか、まあね、
そうそう、だから言うとね、うん、バキンさんの、だからまあここで今一回やめますけどね、
うん、
あと今後一切バキンさんの話はしないです。
あ、マジですか。
しないです。何かがあればしますけれども、うん、自分から進んではしないです。例えで、うん、このバキン、前世滝沢バキンかよっていう例えが一番的確だったとしてもしないです、もう。
あ、しないんだ。
しない、もう話には出さない。何かあったらする、また。
でもするんだ、
何かあればね、また、
なんか、ね、
ここでチクってやる
違うことが、うん、いやだから間接的にチクってもなっちゃうからな、
そう
そうそうそう、これ俺らが銀太郎さん聞いてるしな、
そうそうそうそう、うん、チクってやるからなあいつ筒抜けだからな、お前のやってることは全部
悪事が
そうですバレる、全部やってやるからな、ほんとの野郎、
なんかな、で、うん、俺ちょっと興味深かったんですよ、だからそれを受けた上で何やんのかなっていうのは、うん、
ああまあね、
そうですね、ちょっと反省の感じとかあんのかなとか、
お尻にびっくりマークのつくような、
うん、
あプレゼンをやったみたいですよ
まあそう ヒントがないからね、
そうそうそうそう、あとね、
うん、
まあちょっと話変わるんですけど、
うん、
チェゲバラいるじゃない、
うん、
チェゲバラ、
うん、
葉巻吸うてるじゃない、
うん、
イメージね、
イメージし
てるようなイメージあるな、プカプカプカプカ吸うとりますよね、うんうん、あれね、あの実はあの人喘息持ちで肺悪かったんかな、確かちょっと体具合悪くって、
うん、
あれってなんでじゃあ吸ってるかっていうと、ステロイドつけてるかっていうと火をね、
うんうん、
あれ昼が吸った時に昼にジューって当てて逃がすために、自分の身を守るためにあれ葉巻吸ってるんですって、
うんうん、
だからそこは昼が出る場所だから、
うん、
だから葉巻吸ってるんですって、あれ、
うん
うん、以上です。
はなんで急にそんなん入れてきた
いやすごいあ面白いなって思ったから
そうだ、
うん、
うん、
不服？
いや別に、いや何の流れでその話したんかな、
いや最近あった話を僕してるだけだから、
うん、最近あった話じゃねえな、それは、うん、
まあ、チゲバラの話でね、
い
やいや、うん、終わりましたけれども
、チゲバラとか好きなん？
チゲバラとか、
なんか急にそんな興味持つことあると思って、
うん、チゲバラとかは好きよ
そうなんだ、
うん、
じゃあいいけど、
キューバ革命のね、
うん
うん、立役者好きですよ僕は、
うん、
うん、
結構ねチェゲバラ T シャツとかいっぱい街に溢れてるけど、ね、
僕もだって一着持ってますもん、チェゲバラの T シャツはね、
お前の部屋にあったよなチェゲバラポスター、
あ実家な、
実家、
うん、赤いやつな、
弟のが好きなのかどっちか知らんけど、
弟が好きなの、
うん、
俺も好きでしょ、弟も好き、
革命起こしちゃろう、
そうそう起こしちゃろうと思ってね出てきたけれども、
起こしたんだ、
いや難しいねなかなか難しいね革命ってね、うん、なかなかうまくいかんわ、
よし頑張ってこう、う
ん、こんな感じです、
はい、
はい、以上です、間ですよ、はい、ありがとうございました。